それではこの朝は神は真実な方、神は真実な方という題で、御言葉を問い継がせていただきます。先週私たちは、私は全てのことを福音のためにしていますとパウロが語るのを見ました。全てのことを福音のためにしていますと、それは彼をして全ての人の奴隷となることを意味していたわけですが、そのことによってより多くの人を獲得するため、つまり人々を主の救いに導くためでした。彼はそのような歩みを競技するものですね、アスリート、競技するものが賞を得るためにあらゆることに自制し、目標を目指して走るようなものを問い、私たち信仰者はこの世での朽ちる冠のためではなくて、松葉であんでその朽ちる冠のためではなくて、救いの完成としての朽ちない冠、義の栄冠を受けるために走るべきだとパウロは進めました。そしてそのことを他の人に述べ伝えておきながら、彼自身が失格者となることがないためにパウロは自分の体を打ち叩いて従わせているとこう言ったわけですね。で、今読んでいただきましたけど、もう一度1節から4節のところを見ますね。そこで兄弟たち、私はあなた方にぜひ次のことを知ってもらいたいのです。私たちの父祖たちは皆雲の下におり、皆海を通って行きました。そして皆雲と海とでモーセにつくバプテスマを受け、皆同じ御霊の食べ物を食べ、皆同じ御霊の飲み物を飲みました。というのは彼らについてきた御霊の岩から飲んだからです。その岩とはキリストですと、先週もそうでしたが、実は今日のところも日本語では分かりませんが、一節になぜならという理由を表す、接続詞がありますね、つまり先週のところからこう続いているわけです。ですから先週の最後のところで、一番先ほど言いましたけれども、自分自身が失格者になることのないためですと言った後、パウロは兄弟たち、なぜならば私はあなた方に次のことを、ぜひ知ってもらいたいからですと言ったわけですね。ですからこうそのことが大事なわけです。パウロをして、彼自身もそうですが、コリントの人々が失格者にならないために知ってほしかったこと、それは何であったのか。もうそこで完成したよ、大丈夫だよではなくって、救いを受け取った福音の恵みを受けるものとなるためで、彼も自分をね、体を打ち叩いて従わせるって言って、人々にサーブしていく、奴隷として仕えていく、彼らを獲得するためって言ったわけですが、ね、でこのことをしてほしい、失格者とならないためにって言ったことは何であったのか。今日はそのことを中心に御言葉に聞いていきますね。でまずそれはイスラエルの民、イスラエルの民がモーセにつくバプテスマを受けたということですね。でこのことを通してパウロは知ってほしいことをこう伝えていくわけですが、イスラエルの民というのは神様に使わされたモーセによって、エジプトの奴隷の状態から、奴隷であったわけですね、奴隷の状態から救われたわけですが、その過程において主は彼らを雲の柱を持って導かれ、昼間暑いですよね、まあ暑いだけではないんですが、その雲の柱を持って彼らの行くところを導かれた。そしてまた彼らに紅海の水の真ん中を通らされました。雲にしても、これ上にある水ですけど、雲にしても、紅海にしても、こう水を意味しますが、そのようにしてイスラエルの民は、モーセにつくバプテスマ。バプテスマとは、浸すとか、完全に浸るという意味ですが、この、まあ、上と下の水、その間を通ることで、モーセにつくバプテスマ。つまり、彼と一つにされたっていうことですね。でそしてその後の荒野の旅において彼らは同じ御霊の食べ物としてのマナ、天からのマナを食べ、また同じ御霊の飲み物としての岩から、岩っていうのはただ大きな岩があってそこから水が吹き出たじゃなくて、もう本当に大きな、なんていうんですかね、その、この岩盤というか大きなその岩からこう水がこう出てきたわけです。その岩から、飲んだわけですね。 そのことを彼らは、イスラエルの民は彼らについてきた御霊の岩から飲んだとパウロはここで言っていますが、それは実に彼らを救いへと導かれた主がご自分からそのイスラエルのために飲ませられた、彼らの渇きを潤すために満たすためにご自分から飲ませられたからです。ですがパウロは言いました、その岩とはキリストですと。キリストです。で、もちろんこの時イエス様はまだ来られていないですね。人として来られていない。でもじゃあイエス様はその時いなかったのかというとそうではない。イスラエルを救われたのは万物の初めであり、すべてのものを初めに生まれたお方、もう世の初めから神様と共におられたイエス様であり、その万物の目的であるのはこの御子イエス様ですから、人として来られる前の主がご自分が作られた岩から、そこに、ご自分のものですよね。で、ご自分が、見たまま思って望んでおられ、その岩からイスラエルの民に飲ませられたっていうわけですね。そのようにして彼らはモーセと一つにされることで、実は私たちと同じようにキリスト、神様と一つにされたわけです。恵みによって。イスラエルの民ですね。で、まずこのことを言うわけです。彼らはそのようにしてモーセと一つにされたからで。ところが、救いを意味してます。今のはね。で、ところが、5節から10節を見ますね。にもかかわらず、彼らの大部分は神の御心にかなわず、荒野で滅ぼされました。これらのことが起こったのは私たちの戒めのためです。それは彼らが貪ったように私たちが悪を貪ることのないためです。あなた方は彼らの中のある人たちに倣って偶像崇拝者となってはいけません。聖書には民が座っては飲み食いし、立っては踊ったと書いてあります。また私たちは彼らのある人たちが勧誘をしたのに倣って勧誘をすることはないようにしましょう。彼らは勧誘のゆえに、一日に2万3000人死にました。私たちはさらに彼らの中のある人たちが死を試みたのに倣って死を試みることはないようにしましょう。彼らは蛇に滅ぼされました。また彼らの中のある人たちがつぶやいたのに倣ってつぶやいてはいけません。彼らは滅ぼす者に滅ぼされました。彼らは救われました。でもその後何て書いてますか？滅ぼされました。皆さんもご存知のように、救いの、主の救いに預かったはずのイスラエルの大部分は、当時の聖人ですね、ヨシュアとカレブを除く聖人、その子供たちとか妻は、その次の世代ですからじゃないんですが、その救いを経験したその聖人の男性たちは、ね、その大部分、もうほとんどなわけですけれども、ヨシュアとカレブ以来、モーセとかは、約束の地には行ってないわけで、そういう意味で、荒野で生き耐えたっていうのは、それは言えるわけですが、とにかく、奴隷の状態から救われた後、つまり、自由にされた後。パウロ言いましたね、私は自由だってね、で、権利があるということを言いましたが、この自由を用いて奴隷となった、この権利を持ち合わずに、ただで福音を分け与えたってこう言っていたわけですが、このイスラエルの民は、自由にされた後、荒野で、滅ぼされてしまいます。なぜですか？エジプトで裁く、エジプト人だけを裁いてね、イスラエルは荒野で裁こうという計画が神様にあったからですか？なぜ彼らはパウロの言うところの失格者となってしまったのか。失格者って言った後に話が続いてますか？そういうことですよね。このことをしてほしいって言ったときに、そうならないようになってほしいって、言うわけですけれども、なぜでしょう？彼らが悪を貪ったから、欲しがったからですね。この満足することなく悪を欲しがったっていうわけです。これは貪るということですけれども。彼らは自分たちを救ってくださったこのお方を、簡単に退けて、いやもう言ってしまうならもともと信じてなかったって言ってもいいと思うんだけれども、このお方を退けて、自分たちの心の欲に聞き従った。 何を私はしたいのか、何が欲しいのか、私の心に聞こう。それがこの世の、私たちの、問いかけてくることですけれども、語りかけてくることですが、彼らは自分の心の欲に聞き従った。つまり結局は自分自身を神としたわけですよね。言わないですよ、いつも言うように。私は神だという人はいますよ、世の中には。でも私たちはほとんどそういうふうには表現しない。でも私がどう思うかが結局善悪の判断、私が正しいかどうか、私、ね、それが私たちにとって大事なことになるわけですね。つまり私が神なわけです。コロサイ書3章の5節で、このむさぼりがそのまま偶像礼拝なのです。このむさぼり、ね、満たすこと、満ちることなく、もう本当にずっと欲しがる、このむさぼりがそのまま偶像礼拝だってパウロは言っていますが、そのようなところから彼らは自分たちのために偶像の神を作る。そしてそれを愛する対象、自分の愛の対象、自分の礼拝の対象とした。寛因を犯す、主を試みり、つぶやくことにしても、すべてはこの悪をむさぼる。自分の心に焦点を当てて、何が欲しい、私が欲しいな、何か、そこを、欲しがるところから生じるものですね。で、そのような彼らを主は滅ぼされたというのです。ここでの偶像を崇拝者とは、モーセが、主に神様にお出会いするために山に登っている間に民の間で起きた事件のことですね。でその時民はモーセの帰りを待ちきれず、もうどうなってしまったかわからない、ね、でアロンに願って、モーセの兄アロンですね、祭司です、願って自分たちのための神、つまり金の格子を作らせた。で、まあ、飲み食いしてはね、踊って立っては、ね、その踊ってとかそうやって書いてますけれど、要は、その偶像の神を拝んで、みんなで、要はパーティーしてたわけですよね。自分たちのしたいようにしてたわけです。で、モーセが山から降りてきた時に、彼らが、このイスラエルの民が格子とこう踊っているのを見て、モーセの怒りは燃え上がる。結果、まあ、モーセが怒ったからっていうことよりも、まあ、神の裁きとして、捉えるべきですが、ね、主につく者は誰かって言って、レビ人、ですね、レビ人、この祭司はレビ人の中のアロンの家系を、が祭司ですけれども、このレビ人たちが集まって、ね、自分の兄弟たちを裁きとして彼らをこう殺すわけです。3000人がその日に滅びたと。また寛因については、民数記の25章のイスラエルの民がモアブの娘たちとみだらなことをしたということが言われているようですね。まあ他にも寛因の事件は起こってきますから、必ずしもこれだけではないんですが、民数記の25章でイスラエルの民がモアブ、の娘たちとみだらなこと、もちろん性的なことですね。民数記25章の、3節に、こうしてイスラエルはバール・ベオルを慕うようになったので、つまりその偶像ですね、彼らの慕う、偶像を慕うようになったのでってこうありますが、そこではこの偶像の神、自分たちのために作った偶像の神と寛因、性的な罪、とか深く結びついていた。そして今でもそれはそうです。世界中でそれは関係しているわけですよね。で、この時主は2万4千人をこう滅ぼされるんですね。まあ、ある人は、これはも、違う出来事を指しているということも言いますが、まあ、このこともその一つと言えるでしょうね。寛因の問題としてね。で、イスラエルの民が、主を試みることで、蛇に滅ぼされたことについては、民数記の21章に記されています。で、まあ、説明するよりも、そのまま聖書を見た方が分かりやすいと思いますので、民数記、開ける方は、ごめんなさい、今日は前に出ませんが、民数記の21章の4節から9節をどうぞ開いてください。で、私が読むので、まあ、聞いていてくださればいいです。民数記の21章の4節から9節のところ。彼らはホルザンからエドムの地を迂回して、足の海の道に旅立った。しかし民は途中で我慢できなくなり、 民は神とモーセに逆らって言った。なぜあなた方は私たちをエジプトから連れ、登ってこの荒野で死なせようとするのか。このあなた方ってまたあれですね、神様も含めて、だと思うんですけれども、パンもなく水もなく私たちはこの惨めな食物に飽き飽きした。そこで主は民の中に燃える蛇を送られたので、蛇は、民に噛みつき、イスラエルの多くの人が死んだ。人々が死んだ。民はモーセのところに来て言った。私たちは主とあなたを非難して罪を犯しました。どうか蛇を私たちから取り去ってくださるよう主に祈ってください。モーセは民のために祈った。すると主はモーセに仰せられた。あなたは燃える蛇を作り、それを旗竿の上につけよ。すべて噛まれた者はそれを仰ぎ見れば生きる。モーセは一つの青銅の蛇を作り、それを旗竿の上につけた。もし蛇が人を噛んでも、その者が青銅の蛇を見上げると生きた。こういったことがあったわけですね。さらに民がつぶやいたことに、ついてみたいと思います。ここには詳細が記されていないので、どのつぶやきについてかは分かりません。もうしょっちゅうつぶやいてたっていうことができますけれども、でもこれはレビの子孫ですね。これレビの子孫のコラ、コラという名前です。コラがルベンの子孫、イスラエルの十二部族ですが、ルベン、長子ルベンの子孫のタダンとアビラムと共謀して、会衆の上に立つ250人と共にモーセに立ち向かった事件であろうと思われます。その時彼らはモーセとアロンに対して、ね、このレビの子孫っていう、レビですからね、レビ族ですから、この祭司の役割を、関係するその働きにいる一人ですけれども、モーセとアロンに対して、あなた方は分を超えていると、と言って逆らった。ね、私たちもこうで主の民ではないのかって言って、なんであなた方だけが民の上に立って偉そうにしてるんだって言って、そのように逆らったわけですが、それによってこの人たちは家族とともに主によって滅ぼされた。どのようにしてか覚えておられますか。彼らのいたところのその地面が口を開いて裂けて、彼らを生きながら飲み込むことによってですね、またその後に主のところから火が出て、その香を捧げていた250人、民のその上に立つ人たちですね、会衆の上に立つ250人をその火が焼き尽くしたっていうわけです。これは民数記の16章の出来事ですね。でこのことだけでも、この神様と神様が立てられた権威、モーセというのはその権威を表しますね。モーセというただ人ではなくって、モーセ自身は私はつまらないものだったわけですけど、言ったわけですけれども、このモーセを選んで、で、この技をなされた主の権威に逆らうことがいかに恐ろしい、その裁きの対象になるかがこう分かりますよね。伝わってきます。がさらに驚くべきことがその翌日に起こるわけです。民数記の16章、今言ったことですね、16章の41節、その翌日、イスラエル人の全会衆はモーセとアロンに向かってつぶやいていった。あなた方は主の民を殺した。モーセとアロンにこう言ったわけですね。つぶやいていた。で、あなた方がこの主の民を殺したってこう責めたわけです。イスラエルの民はその恐ろしい主の裁きを見て、悔い改めてしばらくの間は従順になったかっていうと、そうではなくって、モーセとアロン、神様がお立てになったこの指導者たちに向かってつぶやいた。そしてこのつぶやきのゆえに、主は、先ほどのコラの事件で死んだ者とは別に1万4700人を滅ぼされたとありますね。けれども、それで全会衆がね、つぶやいたって言いますけれど、全会衆が死ななかったのは、彼らがそこでああって悔い改めたからではないんですよね。 もう神様からその裁き、神罰って出てたかな、その神の裁きが出てね、人々が撃たれて、死んでいくっていう中に、アロンがモーセに命じられて、その子をですね、子を焚き、死んだ者たちと生きている者との間に立って贖いをしたから神罰は止んだってあるんです。つまりその取りなしがなければもっと多くの民がつぶやきのゆえに滅ぼされていたことでしょう。とても恐ろしいというか、ですよね。軽くは受け取れない。でもさ、アオロン、ごめんなさい、パウロはこのことを言うわけですよね。このことを、ね、あなた方に知って、いてほしいって言うわけですよね。皆さん、これらのことがもう一度確認しますが、起こったのはイスラエルの民がまだエジプトで奴隷であった時ではない。彼らを奴隷にする者たちによって裁かれて、ね、たくさん民が殺されたって、そういったことを言っているのではありません。それは神様が使わされたモーセを通してイスラエルの民が救われた後、つまり自由にされた後のことですね。あれだけの主の救いの技を実際に身をもって体験しながら、彼らは神の人モーセに聞き従うことをせず、かえって、自分たちの声に聞いた、つまり悪を貪ることで主によって滅ぼされたというわけです。11節、これらのことが彼らに起こったのは戒めのためであり、それが書かれたのは世の終わりに望んでいる私たちへの教訓とするためです。イスラエルのためにそれらのことが起こったのは戒めのためですが、でもそれは書き残された、ね、ただ彼らがそれをね、戒めを受けてっていうためではなくて、それは書き残された。なぜでしょう？イスラエルの歴史として、ただ記録として残すためですか？こんなことがイスラエルの民はありましたよって。ね、ただ記録として残すためですか？違いますよね。それは世の終わりに望んでいる私たちのへの教訓とするためです。つまりパウロはコリントの人々、ね、パウロはいつもその主の再臨が自分が生きている間に来ると思ってたわけですよね。でいつも言いますが、それから2000年が経った私たちがまだ来ない、この先1000年2000年は来ないだろうっていうのはあまりにも浅はか。もう2000年も経ったからもう来てもおかしくないわけですよね。でペテロもそういうふうに手紙の中でこう言うわけです。主は忍耐しておられる、来るのを待っておられる、一人でも滅ぼすんではなくて多くの人が救われるために主は人々が悔い改めるのを待って主は来られていないのは、ね、私たちにとっては救いですよ。来てないからはもうないから大丈夫っていう話じゃなくて、主は忍耐深くあられるんだというわけですよね。ですからパウロはそのコリントの人々、また今を生きるその後の私たちのことです。私たちであり、その私たちのことですけれども、誰も失格者となることのないように、この恵みを受けるものとしてふさわしくないものとならないために、このことを知ってほしいというわけですね。皆さん、世の終わりの時はイエス様が来られ、もうすでに来られましたが、イエス様が来られ、十字架の死による贖い、この救いを成し遂げられたことによって、もうすでに始まっています。終わりの時代はまだ来てないんじゃなくて、終わりの時代はすでに始まっている。ただそれがいつまでかはわからないわけですけれども、でもいつ主が戻って来られてもいいように待っていなさいっていうのがイエス様がずっとおっしゃってたことですよね。ですからもう今は終わりの時代と言っていいでしょう。で確かにそのことのゆえに、確かに今は恵みの時、救いの時です。今さっき言ったように、もう本当にいや、こうしないとああしないと、何々人のようにならないとクリスチャンこうあるべきだではなくって、みんな私たちは罪人なわけですけれども、イエス様が成し遂げられたこの救いの御業によって信じる者は救われる、そんないい話があるとか、だから福音なわけですよね。で、私たちは自分でできると思うから、いやいや、もうちょっとマシな人間になるとかね、聖書を分かったらとかって言いたいんだけれども、そっちじゃなくって、むしろ私たちはこんな私はもうね、望みがありません。ね、あと何年生きるか分かりません。その後どうなるか分かりません。ね、でもあなたがイエス様によってその罪を解決してくださった死の力から打ち破って命を与えてくださるお方、永遠の命を与えてくださるお方ですと言って、そこに帰ってくるならば誰でも救われる。イエス様に望みを置くならば誰でも救われるゆえに、今は恵みの時、救いの時ですね。 そしてそれは主の再臨をもって終わりの時は必ず来ます。ですからパウロは言うわけですね。12節ですから、立っていると思うものは倒れないようにしなさい、気をつけなさい。今立っていると思うもの、これはね、信仰に立っている、この信仰、恵みの信仰に立っていると思う人は倒れてしまわないように、失格者とならないように気をつけなさいというわけですね。じゃあ私たちが自分の倒れないように、失格者とならないように、私たちはどのように気をつけたらいいんですか。だからよし頑張ろうね、もっと、でいいんですよ。その努力っていう言葉もペテロなんかを使っていますから、私たちは御言葉を学ぶために、その自分をね、体を打ち叩くっていうか、プッシュするのは必要なことですよ。ね、何もせずにある日突然は、ね、私は聖書をよく理解していたとか ね何もやる気ないのに勝手に自分が祈りが出てきたとか、そういうことではない。私たちは主の働きに協力するという意味において、私たちも自分自身がそこに向かうことは大事ですよね。なんですけれども、でイスラエルの民は奴隷から自由にされた後、荒野において悪を貪ったわけですが、じゃあ皆さんどうでしょう。皆さん、あなたはどうですか。イスラエルの民は救われる前までは悪をむさぼっていて、救われた後はむさぼることをやめたんではなくって、救われた後荒野において悪をむさぼっていたって、こうパウロは言うわけですけど、皆さん、あなたはどうですか。イエス様を信じて救われた後、今日に至るまで悪をむさぼったことが一度もないという方はおられますか。いや、それをしたらよくない、悪いことなんで分かっているんだけれどもしちゃうね、だから本当にそれを欲しがるっていうことじゃないんだけれども、でもどこか欲しがっている、実際にはね、罪の力を今言ってるわけです。で、みんなあるんですよ、あるんだけれども、どうでしょう皆さん。それが人や他の人であったり、また動物であったり、何か物質物であったり、お金であったり、これがないと生きていけないと自分のために偶像の神、別に形作る必要はないですよ。でもこれがないとって、で自分のために偶像の神を作り、それを愛する愛の対象、礼拝の対象、最も愛するものとをしたことはないですか。またはしているということはないですか。主を差し置いて、そのようにしてイエス様ではなく、私たちを救い主ではなくって、他のものを愛することで、肉体の面においてその寛容を犯したことがない、ね、この体においてじゃなくて、霊的な面、イエス様はもうすでに心において、ね、そういった思いがあるならば、もう寛容した、ね、人殺しにしても突然体が動いて人を殺したんじゃなくて、私の心の中でその人を憎み殺そうとしたから、体がその心にコントロールされて動くわけでしょ。その心からスタートしてるってイエス様はおっしゃったわけですけれども、霊的寛容、この方を差し置いて、私たちは他のものを愛することをしたことはないですか。目先のことを心配せ、この世のこの先の、まあ、5年10年の小さなことではない、でもそのこの世のことに、心を配りすぎるゆえに、また自分の願う通りにことが運ばない、自分を中心にことが運んでないことのゆえに、主のご計画、もう主は救ってくださって私たちを、ね、救いを完成してくださって言うんだけれども、この主のご計画とその導きを疑って、イエス様を試み、ね、なんでそんな、ね、私を救ったんだって、もう自由にさせてくれとかね、主につぶやいたことはないですか。これで、いやもしかしてあの時かなって、一度か二度ぐらいだったら優秀じゃないです、皆さん、まあ、救われて皆さん長い方がここにはおら、多いと思いますけれども、ほとんど思い当たらないかなっていう人は、まあ、優秀なのか鈍感なのかわからないですけれども、ね、私自身もそう言いながら、はぁっていろいろこう思わされるところがあるわけですよね。13節、あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。私たちはどこかで、今も言いました、神様ではなく自分自身を中心とし、その心の欲するところを追い求めるもの、つまり悪を貪るものですよね。 そしてそれが私たちをしてこの世であらゆる試練に遭う中で罪を犯す理由ですよね。ちなみに神様は試練を与える方ではないですからね。私たちのこの罪、自己中心さのように私たちが勝手に引き寄せられる、または試みるものは悪魔であって、ここでちょっと誤解されるかもしれない、そのね、試練とともに脱出の道って言った時に神様が試練を与えて、でも同時に脱出の道じゃなくて、その試練がある中で、その中で脱出の道っていうこと、神様はその道を備えてくださるという意味ですよね。神様が私たちを試みるのではない。で、もうすでに言っていますけど、試練とは英語ではテンプテーションって書かれてます。テンプテーション。誘惑のことですよね。誘惑。ですから私たちがこれまであった試練、誘惑というものは、他の人も受けてきた。私たちの方で、いや、こんなに辛い経験は私、ね、こんな激しい誘惑は私しか受けたことがないって思うかもしれない。だから私はこうなんだ。だから私はこうしちゃった。ね、私はそのつもりはなかったんだけれども、怒っちゃった。手を出しちゃった。何かをしちゃった。ね、盗んでしまったとか、そういったいろんなことは、こうだからこうだって私たちは理由を言いたいわけですよね。でも、本当はそれが問題ではないわけです。じゃなくて、悪を貪る心があるから、それが添付された時にそこに私たちが食らいつくわけですよね。ですから問題は私たちの内側にあるわけです。で、ですからここでその試練というものは他の人も受けてきたものであり、つまりそれは人の知らないものではないとパウロは言いますね。イエス様でさえ悪魔から誘惑を受けられた。罪を犯されませんでしたよ。でもイエス様も悪魔はイエス様をさえ添付したわけですよね。ではなぜ試練は私たちにとってその誘惑となるんでしょう。もう同じ言葉のあれですから通訳はちょっと難しいと思うので試練というなんですけれども、試練は私たちにとってその誘惑となるのか。もちろん私たちが苦しみの経験、痛みの経験、悲しみの経験を通るときにそれを私たちは試練と言ったりしますけれども、その目的というかね、それは私たちをどこに導くので、私たちにとってその誘惑となるんでしょうか。それはどのようなもの、どのようなことであれ、私たちのうちに今さっき言いました残っているその罪の力、つまり自己中心性、悪を貪る心に働きかけるもので、私たちをそれを通して主から引き離そうとするゆえに、それはテンプテーションなわけです。究極的な話をしてますよ。私たちから主を、主から私たちを引き離すものがテンプテーションなわけです。ですから、ある人にとっては、快楽であれ、その楽しいことであれ、お金がたくさんあることであれ、そういったことが主から離れさせる。ね、主に頼らなくても私は大丈夫、生きていけると思う人もいたら、ね、その貧しさやね、いろんな病、苦しみが、その主から離れさす原因にもなる。でも、こちらの側でも喜んで主に捧げて仕えて主を愛する人もいるし、ね、貧しい中でも喜んで主を愛している人はいる。ですからその周りの問題で私たちは、だから私はって言いたいんだけど、実際には周りというよりも私たちの心が罪の力がある、自己中心性が残っているゆえに、そういった環境、そういった誘惑、悪魔の攻撃に対して私たちの心が食らいついて罪を犯すことになるわけですね。それによって罪を犯すということもそうなんだけれども、罪を犯すときに何よりも私たちの心が主から離れるので問題なわけです。それをし続けて、いやでも神様愛してますよっていうのは成り立たない。そのことを続けて主から離れ続けると結局は離れている。いくらでも言えますよ、私は主を信じて私はクリスチャンです。でも実際にイエス様とこのね、一つという関係、愛の関係、信頼の関係を持っているかといって実際には離れている。それが私たち主の恵みに届かないところね、その地獄へと結局はそこに向かうわけですよね。でも私たちの方では結局は、私はあなたを必要としない、私はあなたをいらない、私は自分で大丈夫って、ね、イスラエルの民のように自ら主を捨てるっていうことですよね。もちろんこれらのことを、これらの試練のことを主はご存知です。 私たちがどんな、ね、その試練、誘惑に遭う中で、ね、私たちがどういったことに弱さを覚えるのか、そういったことを主は全てご存知。でもその中でそれに屈してしまう。屈してしまうのではなくて、かえって耐えられるように主は脱出の道を備えてください。脱出の道、罪を犯さない、そこに屈してしまわない脱出の道を主ご自身が備えてくださる。それ何ですか皆さん、脱出の道とは。あ、この世に願ってね、苦しいんだけど、それがもう、はい、すぐ願いが聞かれて楽になったね、こうあれしてこうなったって、もう神様が自分のもう言いなりのようにこう言ってやってって言ったら、ああ脱出の道だって言いますか。結局それを通して神様の栄光が表されるかどうかは横に置いて、私が楽と思う、私が満足するかが基準になって、そのように言いますか。私たちにとってのその試練、誘惑を受ける中でも耐え忍ぶことができる、信仰せずに最後までそこに留まり続けることができる脱出の道とはイエス・キリストですね。福音でありイエス様ご自身です。神の救い主ですね。何か方法とかっていうのはもちろんその中に含まれてきますよ。イエス様具体的にヘルプしてください。でもそれがメインというよりも、むしろイエス様ご自身が私たちにとっての脱出の道です。ゆえに神様は真実なお方なんです。ご自分が選んで救われた民を最後まで責任を持って導いてくださるからです。神様の方では、知らなかった、あなたたちこんなんで、ね、倒れてしまうのって言ってね、あ、もうじゃあダメだよって、私もできない、助けられないんじゃなくって、もうそういったことに遭うのは知っている上で、神様ご自分の方でもう救いまで完成まで導いてくださるお方です。責任を取ってくださるお方。私たちの方で、ね、自分のことを、悪を貪ることで自分の弱さや愚かさのゆえに、失敗することはあっても、でも最後まで自ら進んで主を退けて、いや結局あなたは必要ない、ね、私は私の神だ、ね、私は他のものを神とするってすることがない限りは、この方が最後まで私たちを福音の恵みと御霊の力によって強め導いてくださる。で、これが主の真実さでしょ。私たちは真実でないところが多々あるんだけれども、でもそんな私たちをもうダメだって諦めたではなくて、それでも神様を愛して許して、時には戒めて、私たちが最後までこのお方への信仰に立てるように、むしろそれが昔からして、ああ昔は熱かったんだけど、燃えていたんだけど、私の信仰はだんだんギリギリで、ああ救われたじゃなくて、むしろそのあれがいよいよ燃え上がる、私自身のこの罪、自己中心性はどんどん小さくされていて、ああイエス様あなたは素晴らしいって言って、いよいよイエス様の前に出る時に私たちはレディーです。自分のことがレディーじゃないですよ。でもイエス様あなたはもうそのことをしてくださる方っていうのは私は分かっています。私を見てはもう裁き以外の滅び以外に何もない、でもあなたはそれをしてくださるって、私たちはこのお方にイエス様って言って、このお方の前に出ることができる。ですから私たちの方でもこの種の福音が福音でなくなってしまわないように気をつけないといけない。そこですよね。何か一生懸命バタバタするっていうよりも、福音が福音でなくなってしまわないように、それが良い知らせでなくなってしまわないように、つまらないものになってしまわないように気をつけなくてはいけない。自分は簡単に倒れてしまうものでも、主が恵みによって立たせてくださっていると、イエス様の十字架の恵みと復活の力の前にいつもへり下って出る必要がありますね。日々ですよ、日々。今日やったからもうあとはいいですとかっていう話じゃなくて、いつでも主の前に出る、大胆に恵みの御座に近づくことができるからです。で、それがこの世の知恵や、また人間の賢さや、また何であったとしても、それらによって私たちが自分が高ぶってしまう。ね、高ぶるとどんどんブラインドスポットが増えていきますね。でも私たちは大丈夫だ、分かってるって思うわけですが、高ぶることで結局どこにたどり着くか、イエス様の十字架を愚かなもの、虚しいものとしてしまわないように、私たちは日々自分自身に、また周りの人々に、この主にある兄弟姉妹に、また福音を知らない人々に、この福音を述べ伝えなくてはいけない。 で、福音を述べ伝えるときにいつも問われるでしょ。本当に私はこれを良い知らせとして信じているかどうか。シェアできない、あ、これを恥だと思うのは私自身がそれに預かってないからですよね。こうやって言ってもイエス様の十字架って言っても解決がないと思ってたら誰もシェアはしないですよ。本当にイエス様の復活の力ね、一人の人が悔い改めて救われるっていうのは、死んだ骨がね、もう生き返るって皆さんできますか？お墓に行って生き返れって言ってできますか？で、そういったことなわけでしょ。なのに私たちは、ああ、自分は分かってる、大丈夫だって言って、そういう態度で毎日暮らせないですよね。本当に主を助けてください。こんな私さえも、ね、あなたは変えてくださった、生かしてくださっている、そのあなたがこの御業を行ってください。私はそこに従うものとさせてくださいって、本当にへり下って主の前に出る、福音に生かされるっていうことですよね。そのようにして、ご自分を求める者に主はご自身を表してください。これ説明は難しいところですが、本当に、あ、分からせてください。イエス様本当におられるんだな。あなたを強めてくださるんだ。導いてくださるんだ。イエス様ご自身を表し、そしてまた折にかなった助けを与えてくださる。私たちが願ったよりもはるかに超えて、ああ、主は素晴らしいことをしてくださった。ああ、主は素晴らしいお方だと分からせてくださるお方です。そして終わりの日には、朽ちることのない義の冠をそのような人に授けてくださる。ギフトですよね。これは獲得ではないです。走るわけですよ。走るんだけど、みんな実際には失格者なわけです。走る資格もないんだけれども、イエス様がそれを走れるものとしてくださって、ね、義の栄冠を準備して待っていてくださるので、私たち走っていった時にイエス様は私たちのその心を見て、ご自身に向かうその心を見てね、生き方はいろいろあるわけです。心を見て義の栄冠、ご自身の十字架の血を持って罪は清めて、義の栄冠を私たちに授けてくださいますね。イエス様こそ私たちのこの信仰の岩、救いの岩です。このお方が、その私たちの渇き必要を満たしてくださるお方ですね。いかなる試練や誘惑を受ける時にでも、このお方のもとには解決がある。このご方が脱出の道を備えてください。それはご自身が共にいてくださることによる、ご自身が私たちにご自身を分からせてくださることで、私たちにその中でも耐え忍ばしてくださるわけですね。このお方を見上げていきましょう。お祈りしましょう。